皆さんおはようございます。こういう形での礼拝は今回で、3回目になりますね。でも本庄教会の皆さんが、私のメッセージを聞いてくださっているということをところどころで聞くんですよね。ですから共にこう礼拝をされているんだなということで、大きな力をいただきます。まあ、そういうことで、今日聞いてくださる皆さんお元気でしょうか。閉塞的な礼拝の形であっても共に主を礼拝できるこの恵みに扱って、感謝なことであります。今ですね、全世界は新型コロナウイルス感染ということで、非常に厳しい時代の中に、あります。今世界では206万人ですか、最新のデータだとね。日本では1万人を超えちゃったんですね。で、埼玉県で調べると今日現在で630人ということですかね。そういうことで感染で苦しんでおられる方がいます。まあ、本庄市でもね、今回、感染された方がいるわけでありますけれども、これがどこまで広がっていくのかということは、まあ、誰も分かりませんが、まず私たちは自分にできることとして、やっぱりこう意識を変えてですね、極力こう人との接触を距離を置くとか、あるいは接触を避けるとかね、そういうことをこうやっていく必要があると思います。こういう感染に関しては、まあ、そういうものが一番であるということですね。まあ、そういうことで意識を変えていきたいと思います。少しこの感染、あるいは疫病って言いますよね。これはこういう伝染するものを疫病って言いますけど、それをこう調べてみますとですね、過去人類はさまざまな疫病を経験してきました。主なものとして挙げられるのは、よく挙げられるのはね、天然痘でしょ。天然痘、そして、中世ヨーロッパを襲ったペストですよね、ペスト、あるいはコレラ、そして、私たちがこう一番身近に覚えているのは100年前のスペイン風邪と呼ばれるインフルエンザですね。まあ、これすごかったんですよね、世界でも。でこれは日本でも非常に猛威を振るいましたね。100年前、第一次世界大戦終わった頃でしょうか、その頃でありますけれども、日本でも40万人近い人が亡くなってるんですね。ある発表では45万人というのもありますけれども、まあ、いずれにしても日本でもそんなに多くの人がスペイン風邪と呼ばれるインフルエンザで、亡くなっているという、そういうことを経験しているわけですね。ですから歴史から私たちは学んでいくということは非常に大切なことであります。で今この全世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染、これはいつ終わるのかまだ分かりません。まあ、そういう中で今私たちは生きているわけであります。これやっぱり今までこう主なこの疫病っていうのがあったことを見るときに、歴史の転換点だったってことが分かりますよね、いろんな面で。だ今日本もそういう面では、あるいは全世界がね、このコロナウイルス感染においてはもう大きな歴史の転換点ですね。日本でもそうだと思いますよ。もうかつてない状況でありますから、もう政治的にもね、経済的にも、もう本当に大変な時代に我々は入ってきたということですね。10万円もらえるのは嬉しいかもしれませんけれども、でもこれは国の借金ですからね。国債12兆円かかるわけですからね。これ本当に笑い事じゃなくて、本当に我々の借金がまた我々にこう跳ね返ってくるということですよ。でもまあ、いただきたいものはいただけるってものはいただきますけれども、当面かもしのかなくてはなりませんからね。まあ、そういうことになってきているという現実があります。で聖書でね、いろいろこういう感染病ね、感染する、まあ、聖書では疫病っていう言葉で書いてありますけれども、そういう疫病のことはいろいろありますね。聖書見てもね、 それは歴史のことが書いてあるから当然あるわけですけれども、で、イエス様がこの患難時代の前のね、世の終わりの前兆のところを予言しているわけですけれども、その予言の言葉の中にも実はあるんですね。ちょっと見てみます。最初にこれ、あのルカに、ごめんなさい、あのヨハネの福音書行く前に、あのルカの福音書を見たいと思うんですね。ルカの福音書の、21章の10節、ページは、これは163ページになりますね。私もあのこう手に油がないのでこれつけてるんです最近。これつけないとね、めくれないんですよ本当に。おじさんになったなと思います。まあ今月66ですからね、本当にありがたいことでありますけれども、ルカの福音書の21章ここの10節ね、ちょっと読んでみます。あの21章はずっとこの5節からね、さてと書いてありますね。宮が美しい石や奉納物でうんぬんと書いてありますが、これはあのイエス様が終わりの頃にですね、十字架を前にしてこのエルサレムを見てね、それは予言された、この姿を予言した言葉の中にあります。終末論ここにも入っているわけですけれども、10節、それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。これが患難時代じゃないですよ。患難時代の前のこの生みの苦しみの期間、いわゆる世界的に戦争が起こる、民族は民族に、国は国に敵対して大きな戦争がある、地球規模で起こるということは、これはもう第一次世界大戦から始まるわけですから、もう100年ぐらい前からもう終わりの前兆が始まっていると見てもいいと思いますね。まあ、そういうことでこう海の苦しみのごとく、どんどんどんどんこうそれが大きくなってくるわけです。で、大きな地震、これはもうデータ的にもはっきりしてますよね。今のこの時代の大きな地震や地震の回数の大きさというのはデータ的にも出ているわけです。そして、方々に飢饉や、ここで出てくるのが疫病が起こる。この疫病がいわゆる伝染病ですよね。感染するもの、ウイルス感染、こういうものが起こるよと言ってるわけです。もう古来からそういうものはありましたけれども、後にこの週末になりますとそういうものがありますねということを、あのイエス様ご自身がおっしゃっているということで、今私たちは改めてこういう世の中の完成の時、世の終わりの時っていうのは、言葉を言い換えればこの世界の完成の時でもありますから、そういう時代の中に今生きているんだっていう、この聖書の御言葉に立ってですね、歩む必要があると思います。まあ何も緊張しっぱなしということはないですけれども、だから現実は今そうなんだ、そういう中で私たちは目的があって、意味があって、今ここに生かされ、この本庄というところ、あるいは埼玉北部のこの小玉郡市というところで今生活させていただいており、信仰の歩みをさせていただいているんだ、そういう認識を持っていく必要があると思うんですね。意味があるんだから、特に恐れる必要はありません。まあ、そういうことを考えていきたいと思います。さて、今日はテーマとしてですね、御霊による新生ということですね。これ新生ですから、あの新しく生まれ変わるということですね。そして、御霊、聖霊についてのメッセージは、今日であの何回だと思います？そうですね、11回なんですね。学びがありますね。テーマ一つ絞ってずっと御霊様について考えることも11回だということなんですけれども、ご一緒に考えてみたいと思います。で、今日の話長いので、あの時間の関係もありますから、あの絞り込んで、部分的に語りたいと思いますね。イエス様がこのイエス様のところにニコデモという人物が訪ねてきて、そして、そこからこうあの対話がこう始まって深まっていくという、そういう視点なんですね。 そういう流れになっておりますので、見ていきたいと思います。それでは、1節と2節読みますこういう感じでですね、私としては静かにこう話をするっていうのはいいですね。喉の負担がなくなって本当に楽です。どうしてもね、燃えちゃってね、バーッとやるとこう喉がねダメなんですよ。でもこういう静かにこう語りかけるようにやるっていうのはいいですね。喉も痛まないし安心して語れます。はい、それではこう読みますね。さて、パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません、ということですね。やがてニコデモはイエス様を信じて救いを受けるわけですけど、この時はまだ受けていませんでしたよ、救いは。でちょっと見ていきますね。この人物、ニコデモという人の紹介です。この人はパリサイ人だとあります。そして、この人はユダヤ人の議員であったと。あるいはこの次の報道ですね、10節を見るとイエス様があなたはイスラエルの教師なのにと言っている。まあこういうところから見ていきますとですね、彼はこの時代パリサイ派と呼ばれるこのグループに属していた指導者でありますね。そして、パリサイ人でありますからパリサイ的ユダヤ教の教師、まあ一般的にはよくラビと呼ばれるますけれども、そういう立場でありました。で、パリサイ人と並んでこの国を指導していったグループに何ていうのがあるんですかね、サドカイ派ですよね。はい、サドカイ派で、この人たちは合理主義者ですね。でもパリサイ派の人たちはですね、サドカイ派と違って死者の復活を信じる立場の中にありました。まあ、そういう点で違いはありますね。で、当時のこの1世紀のパリサイ的ユダヤ教っていうのはどういうものかっていうと、それはユダヤ人であれば誰でも救われるんだ、あるいは救われてるんだというふうに信じていた人々なんですね。そういう前提がある。だからパリサイ人、立法学者との対話などを見るときにね、他のイエス様と、そういう前提だってことをやっぱり読まないと、なかなか我々が今の感覚で読むとわからないっていうことになりますね。まあそういう考え方がありました。また彼はユダヤ人の議員であったとありますけれども、当時ユダヤはローマに支配されていましたので、大変な状況にあったわけでありますけれども、でもちゃんと宗教的政治的なそういう議員というものはあったわけですね。で、それ何人いたかというと71人だと言われています。ですからユダヤの全国で71人ということでありますから、でその中の一人だということは、これものすごい実力者だということは分かりますね。そしてイスラエルの教師ということでありますから、これは神学校、ユダヤ教の神学校、ここの教師だということで、これは校長という意味みたいですね。ですからもう全然レベルが違う人が今ここに来ているということです。多くのパリサイ派の人たち、立法学者、この人たちはイエスに対して非常に反感を持つわけでありますけれども、彼はそうではありませんでした。心開かれてた、まだ信仰は持ってないんだけど、でもイエスに対して心が開かれている。これが2節で分かりますね。先生とまずイエス様に呼びかけていますから、ラビと言ってるわけですよ。ですから非常にこれは尊敬を持ってイエスを見ているということが分かりますね。まあ、敬意を払っているという態度ですね。ところが彼が来たのはどういうわけか、昼間じゃないです。普通は昼間堂々と行くでしょう、イエス様のもとに行く場合は。 なんて書いてあるんですか。夜だから暗いわけですね。他の人見えないから、今のように明るくないから他の人こう見えないから、こっそり訪ねるわけですよ。だって周りのこの視線があるわけでしょ。昼間だと、あのニコデモ先生何、あのイエスなんて分かんない人のところ行ってとかね、いうふうにこう思うわけじゃないですか。でも夜だったら分かりにくいから、夜こっそりまあ訪ねるということでありますので、これは非常にまだイエスに対する態度がきちっと表明できない、周りに対する恐れがあるということを表してますよね。でもイエス様が十字架にかかって、亡くなられた時には、ニコデモはね、もう堂々とそれをイエス様のご遺体をね下ろしてくるという、そういうこともやるわけでしょ。だからもうその時はもう信仰を持ってるんですよ、イエス様を。でもこの時はまだそういう状況ではなかったということになりますね。で、こういうこの一流の人物が、このニコデモという人であったということがわかります。でも後のこのこの2節からの会話をね、イエス様との対話をこう見ていくと、まあ、聖書的な基本というものが理解できていなかったということもさらけ出しているわけですよね。神聖ということについて全く知らなかったということでありますから、そういう点でもまた彼の人柄が見られますね。で、3節、ここで2節でイエス様に対して呼びかけて、いろんな敬意を払って、神が通られるのでなければ、あなたのなさっているような印ね、神の子としての印、それは誰も行うことできませんって言ってるんですけど、でも3節見るとイエスの答えって、ありがとうっていうことじゃないんですよね。あ、そうですか、私のことを理解してくれてありがとうございますとか言ってないよね。言ってない。なんて言ってるか、いきなり本題に入るんですよ。ほら、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができない。本題に入ってるでしょ、いきなり、ね、前段階がないんですよ。はい、いつも言ってるように、誠に誠にですから、アーメンアーメンって言ってるわけですよね。それは真実を語るってことでしょ。しかも2回言ってるんです。あなたに真実、大事なことをこれから語るからねというふうに、ここでイエス様はまず最初に言って、そして人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません、こういうふうにこう言うわけですね。新しく生まれるというのはどういうことかっていうと、これは上から、天から新しく生まれなければという意味ですよ、ね。そして神の国を見ることはできない。この神の国、これは神の支配の中で生きるということですね。これは今まだこの当時、見ることはできませんでした。でもそれはやがて後にメシア的王国、まあ黙示録で見ると千年王国とありますけれども、そういう形として今度は、目に見える形が実現する、まあそういう世界は来るわけですね。でそのためにも上から、天からね、新しく生まれ変わる必要があるよということを言ってるわけですね。申請する必要があるんだよということを言っているわけです。でも彼はまだそういうことは分からなかったわけですね。で、4節いくと全然会話が噛み合ってませんよね。ほら、イエス様が誠に誠にって3節で言ってるんだけれど、でも4節見ると会話は噛み合ってません。人は老いていながらどうやって生まれることができるかと。大体この時のニコデモの年代は、まあ、60歳前後だったというふうに推測されますよね。いろんなことから調べてみると。で、彼はもう一回この母の胎に入って生まれることなどできるでしょうかということで、新しく生まれるっていうことをイエス様が言ってること、意味がわからないで4節で、答えてますね。ですから話が噛み合ってないんですよ、これ。で今度5節でイエスは今度言うんでしょ、誠に誠に。ほら、ここでも出てくる。本当にイエス様って親切だよね。 大事なことを言ってくれる場合は必ず誠に、あるいは誠に2回も言ってくれる。だこういう時は私たちも大事なこと言ってるなっていう意識で読む必要がありますね。はい、人は水と御霊によって生まれなければ神の国を見ることはできません。これなかなか理解に苦しむ私たちから見ると、理解に苦しむ言葉で、ありますけれども、やっぱり当時のこのユダヤ的な考え方、そういうものを考えてみたときに理解は深まると思います。どういうことかっていうと、水によって生まれるっていうのはこの6節との関係もありますので、前後関係見るとね、6節では肉によって生まれたものは肉ですとありますね。ですからそういうこう前後関係を見たときに、水によって生まれるっていうのは自然の誕生、そういうふうに見ることができると思いますね。それは自然的なものから生まれた、どこまでもこう自然のものだ、すなわち人間の営みによってその生まれるということを言っていると思います。ここはで、これに対して今度は御霊によって生まれるということありますね。水と御霊によってとありますから、今度は御霊によって生まれる、このこれは次を見ると6節見るとね、御霊によって生まれたものは霊ですとちゃんとイエス様を続けて言ってくれていますから、これは霊的誕生、すなわちこれは自然のことじゃなくて、いわゆる超自然ですね。超自然によって命が誕生することをここで言っています。この対比をね、イエス様は対比を通してイエス様は神によって新しく生まれるということを語りかけているわけですね。これ非常にイエス様は分かりやすくここで述べていると思います。ところが5節6節でイエス様は言ってるんだけど、7節見ると、この間に何かあるんですね。あなた方が新しく生まれなければならないと私が言ったことを、ほら、不思議に思ってはならない。何かこう会話の中で何かニコドモと話していて通じなかったんでしょうね。だからそれを不思議に思ってはならないよということで続けてイエス様が言うわけですね。そしてその説明をイエス様は8節で言って、これ今日のポイントなんですね。ここは今日のポイント。風は思いのままに吹きます。この風っていうのは何か、これは御霊、聖霊と同じなんですね。これは言ってることは、風は思いのままに吹く、その音を聞いてもそれがどこから来てどこ行くのかわからないって言うんでしょ。今日もちょっと風強いですよね。私も今日何回か朝起きて、外に出て本当にバラがこう揺れるのを見ますけれども、風強いですね。まあ、南風だからそれほど寒くはないんだけど、風が強い。それどこから来てどこに行くのかっていうのは、これはわからないです。でも風が揺れていているのを見れば、あ、こっちから風吹いてこうなんだなっていうのは大体わかりますね。まあ、そういう結果がわかるわけです。で、御霊によって生まれるものも皆同じで、精霊の働きというのは人の目には見えないんだ、超自然だからね。イエス様もおっしゃったでしょ、人は水と御霊によって生まれなければって書いてある。神の国を見ることはできない、これは超自然なんだ。超自然だから目には見えないけど、御霊によって生まれた人はその人の生き方が変わってくるので分かるってわけでしょ。クリスチャンになりました、はい、私クリスチャンになりましたよ、ね、生き方どうですか、はい、前と同じですねって言ったらどうですかね。救いないってことでしょ。それってクリスチャンになりましたって言っても全然生き方が変わらない、考え方が変わらない、行動が変わらないならば、これは救いがないってことですよね。でも私たちは目に見えない超自然のその中にあって救いを受けたので、生き方は変わったわけですよね。これ御霊が入った、 ことになりますね。で、八節でイエス様がおっしゃってる、御霊によって生まれるものも、それと同じで、これはどこから来てどこ行くのかわからないけれど、でも結果見ればわかるでしょということになるわけですね。まあこれが救いを受けるということであります。でもう一つここで覚えたいことは、八節でね、風は思いのままに吹くったでしょ。これは聖霊様なんでありますけれども、この自分が好むところに吹くって言うんですよ。御霊は己が好むところに吹くということ。だから御霊が本当にこの己が好むところ、それは私たちだったら本当に素晴らしいんですね。だって己が好むところだから、ほら風は思いのままに吹くっていうのは、これ気まぐれで思いのままに吹くって意味じゃないからね。ここは己が好むところだから、すなわち風は御霊はその好む人のところに十分に働かれるってことですよ。だからそうなると本当にクリスチャンによってもどうしても差はありますよね。これはだって御霊に好まれている人と、まあ御霊に好まれてないって言い方はちょっとおかしいけど、御霊が自由に働けない人いるでしょ。これは私たちの側にある。すなわちどういうことを言いたいかというと、これは私たちが、ね、聖霊御霊に好まれる信者になる、その時に御霊聖霊は大いに働かれるということですよ。そういう信者になりたいですね。どうですか。もういつもこう御霊さんの、力にね、ちゃんと守られている。しかもギラギラした感じじゃなくて、淡々とね、冷静に、本当に静かであったとしても、そこには御霊が大いに働いている。こういうクリスチャンになりたいですね。なりたいと思います。本当に。まあ、そういうことをイエス様はここで言っている。そして、9節からまた、どうしてそのようなことがあるのでしょうか。あり得るのでしょうということで、ニコデモは言うわけですね。もうピンと来てないんです、ここ。噛み合わないんです。で、イエス様から叱られるわけでしょ。まあ、呆れられるというか、十節で。あなたはイスラエルの座教師でしょ。ね。神学校の校長でしょう。そういう経験者でしょう。それなのに、そんなことわからないのかって言って、こうずっと続いていくわけですよね。そして、それが、ずっとこう続いて15節。そして16節で、有名な、この、神は実にその一人がお与えになったのに、弱愛されたということで、こう、続いてくるということですね。今日は時間的な、関係もあって、この、8節で終わりますけれども、まあ、いずれにしましてもですね、ニコデモは、この時、イエス様との対話は、はっきりしてなかった。でも、求める心はあった。でも、それは、時間を経て、はっきり大胆な信仰に変わっていったということをヨハネが言うわけですね。まあそういうことを覚えます。はい、それでは一つ今日のところから適用してみたいと思います。こう自分たちにですね、私の場合ですけど、私はなぜイエス様の救いを受けたのか、なんでこのようなものを受けたのかっていうのはわからないですよね。聖書の世界知らなかった。ものでありますけれども、あるいは特別に良い人間でもありませんし優秀な人間でもありませんけれども、でも人生の目的とかいかに生きるべきかということはよく考えていたし、自分は何者なのかとかね、そういうことはよく子供の頃から考えていた面はありますね。まあ、そういう時に高校生の時に、友達を通して聖書を紹介されて読むようになったんですね。で、聖書を読んで、すぐに創造主なる神の存在を知って、この方を信じるようになりましたし、また人が猿から進化したのではなくて、初めから目的を持って人として存在、作られたものだということもはっきり受け止めることができました。また自分は人生の目的を持って作られた存在なんだということも知りましたし、また創造主から離れて生きる、これが聖書でいう罪ということなんだということも認めて、そしてその罪を許して、 自分に、新しい生き方、命を与えてくださるためにイエスという神の御子が十字架にかかって死んで葬られ、蘇られ、今天におられるということ、そのこともそのまま信じて救いを受けたんですね。で結果として、神様が大きな変化、人生を変えてくださったわけですね。で喜びと平安とかね、彩子さんと結婚するなんてのは全然わからなかったから、そういうこともね、でもそういうふうにしてこう結婚するとかそういうこともあるわけですね。そして神と共に生きることこそ本当の生き方なんだということを、知ることができたわけです。でこれは自分で得たものではないですね。自分で得たものです。多くの人の祈りがあったし、そしてまたそれは聖霊の働きですね。聖霊が風が思いのままに吹くとありますように、聖霊も私のうちに働いて救いに導いてくださったわけです。目には見えませんけれども、風のように自由に働いて人を新しく生まれさせてくださるわけですね。そういうことはこう私だけでなくて、皆さん一人一人が自分のこととして受け止められることなんですね。ですから私たちは聖霊が十分にこう働かれるような環境に変えられ変えていただくということが非常に重要だということを思います。でそのためにも私たちは自分の力に頼ることなく主に信頼し、そして祈り聖霊により頼みながら悔い改めつつ喜んで主に信頼して生きるというその信仰というものが、導かれるときに私たちはもっともっと変えられていくし、豊かに聖霊は働かれると、まあ、そんなことを自分自身の適用として、また皆さんにもそれは十分に適用されることとして覚えたいと思います。はい、最後の結びでありますけれども、今週も新しい1週間始まりました。こういう時代の中、今のこの混乱の中にあってもですね、私たちは仕事をしたりね、いろんなことが普通にあります。でこういう時こそですね、私たちは心静かにですね、主を見上げて生きるということが大切でありますし、またさまざまなことを私たちは祈っていくということが大事ですね。特に医療関係者、今はもう本当に懸命に働いて、おられるこの医療関係者、そしてそのご家族の方々のためにですね、祈ることができますね。あるいは感染して苦しんでいる人たちの回復のために、その家族のために祈ることができますね。いろんなこうニュースなどを見ますと、医療関係者とか、あるいはこう感染した人のことに対して心の上ね、差別とかいろんなのがあるみたいですね。信じられないですよね。でもそれが現実なんです、今の私たちの日本においてね。本当にそこまで人間が今劣化している、それが私たちの住んでいる国の現実ですね。ですから、まあ、そんなこと含めて祈っていきたいと思いますし、また政治がですね、混乱しないで本当に歩んでいけるように、人間を一番こう大事にする政治ということを心がけて、いつもこう覚えていただけるような政治家がもっともっと生まれてね、そして本気でこれを解決していかないと、もうあらゆる面でガタガタですよね。これなので私たちもにも言えることでありますから、そういうことを覚えながら祈っていきたいと思うんですね。そしてまた私たちは御霊によって新しく生まれたわけでありますけれども、祈りだけではやっぱり半分なんですね。祈りプラス何があるか、それは自分たちにできる支援とかね、あるいは良い技を進めていく、マスクのない人にマスク差し上げたりとかですね。例えばですよ、教会でもマスク今かなり用意してあります。あるいは布、こういう布のね、そういうマスクも今手に入るようにしていますし、いろんな人からもらったりもしておりますけれども、まあそういうこともありますし、また生活困窮の人ありますよね。もう社会福祉協議会、本庄の社会福祉協議会も電話が鳴りっぱなしだと言ってましたよ。2週間前ですよ、それ。うん。 だからもう今本当に大変、これからどんどん大変になります。で自殺者も増えるね、そういう今状況だから、私たちもっともっとこうクリスチャンとしてね、世の中をちゃんと見て、そして自分たちにできることをやっていく。しかも私たちにできることは小さなことなんですよ、みんな。でもその小さなことの積み重ねがね大事ですから、そういうことを覚えていきたいと思います。で中国の武漢のクリスチャンね、一番最初になった武漢のクリスチャンはどうしたかというと、もう本当に命を顧みないでね、彼らはいろんな面でマスクを配ったりね、いろんな良い働きしたんですよ。そういうこともあるんです。私たちもそういうことでですね、縮こまっていないでできることはさせていただくということでですね、歩みたいと思います。そして聖霊の風が自由に吹かれる、そういうクリスチャンでありたいと思いますね。結果としてその証しを通して周りの人は関心を持ってキリスト者を見直すようになるんですね。ぜひ私たちもキリストにあってですね、新しく生まれ変えられたものとして自分にできることを喜んでさせていただく、できないことをする必要ありませんけれどね、そういうことを覚えます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。あなたの恵みの中で今日も生かされ感謝します。また新しい1週間が始まりました。どうかこの1週間、このキリスト者として冷静に、そして世の中を見ながらしっかり御言葉に基づいて生きることができるように主を導いてください。神を愛し人を愛する、そういうことを確かにしながら歩むことができますようにお願いいたします。今コロナで苦しんでいる1万人以上の方々が、どうぞ一日も早く癒されていきますように、回復していきますように、また病院の関係者、先生方、お医者様、看護師さん、事務の方、技術士の方、技術者の方々、いろんな方々がどうぞ疲労困憊の中でどうぞ疲れが取れて、良い仕事ができるように、さまざまな面で政治においても、あるいはその他においてもいろんな体制が出来上がっていくように、どうぞあなたが導いてください。また医療の勤務が足りないということでございますので、さまざまな形で、そういうものが備えられていくように心からお願いいたします。私たちも自分にできることは喜んでしながら歩んでいけるように、この本庄児玉郡市においても数名の方々が、感染しております。そのご家族の方々がどうぞ感染しないように、あるいは肩身の狭い思いになることがないように、どうぞあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。感謝して主の御名によってお祈りします。アーメン。